東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ヒロトのセンスオブクオリティ。この番組は DJ ヒロトによるネットニュースを話題に、リスナーからのメッセージをセンスあふれる言葉とクオリティの高い視点で語っていこうという番組でございます。奥さん惚れるなよ。皆様ごきげんよう、 DJ ヒロトでございますけども、最近ですね、ちょっと残念なニュースが流れてきてましてですね、それは何かと言いますと、小岩井乳業さんが出してるフルーツ牛乳がなんと今月の10月31日に、生産を終えてしまうということなんですけども、フルーツ牛乳といったら銭湯で飲むのがおなじみかなと、牛乳、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、この三大巨頭が、主なメインだと思うんですけども、日頃の、健康志向なんですかね。それが、進んできてまして、フルーツ牛乳の需要が、どんどん落ちてきてるのかなっていう感じがしましたね。こうやってね、僕語ってるんですけども、実際のところ、フルーツ牛乳一回も、飲んだことないんですよね。大体もう、普通のシンプルな牛乳ばっかり飲んでんですね。こうやって語っておきながらね、結局は飲んでませんよって、ちょっとね、性格の悪さがね、このオープニングトークから出ちゃった私、DJ ヒロトでございますけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はですね、皆様からのコメントはいいね、あと丸×のね、SE もお待ちしております。コメントを送る際ですね、番組ページの方から送るか、あとは専用メールアドレス、ひろとアットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様、ご遠慮なく送ってください。ご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ ひろとのセンスオブクオリティ第19回放送でございます。お台場警察24時始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クオリティニュースデイ。このコーナーではネット上に転がっているクオリティの高いニュースを日本だけではなく世界にも目を向けて紹介するコーナーでございます。ここでね、フルーツ牛乳のもう下りをもうやめとこうかなって話なんですけども、今回のテーマが、お台場警察24時ってことなんで、ちょっと間抜けな逮捕劇なんかをちょっと紹介したいなと思いまして、でこちらは、BBC ニュースからですね。これはですね、ベルギー南部の、シャルルロワ。危ねえ、シャルルロワね。で、電子タバコ店を営む、ディディエさんのところにですね、6人の強盗グループが、入ったということなんですけども、そこで金を出せ、金を出せみたいなことを、6人の強盗グループが行ってきたんですけども、でそこでディディエさんは、結構対抗したのかな、10分15分、その強盗らをね、和らげるため、落ち着いてみたいな、それを十数分やって、でもっとお金が欲しかったら、閉店間際に来てほしいんだということで、その強盗6人の強盗グループに言ったらしいんですね。でその6人の強盗グループも、素直だったんですかね、その閉店間際に行ったらしいんですよ。実際にその閉店間際に行ったら、その店主のディディエさんではなくおまわりさんがいたっていうね、なんともね、 このリリエさん曰く、まあ、コメディのようだったっていうね、こう電話取材で答えてたらしいんですけどもね、バカ正直なのもね、ちょっと痛い目をね見るっていう感じのニュースでございますね。でこちらは日本なんですけども、焼き鳥店の店主が自分の店に強盗に入ったということで、まあ、今年の1月、佐賀県で起こった焼き鳥屋の店長、なんと22歳っていう若いですね、僕よりも若いですよ、自分の店に強盗に入った事件ということなんですけども、でその店長はですね、まあ、覆面とサングラスで顔を隠して、まあ、自分のお店ですよに侵入したと。で、まあ、店員に刃物を突き出して、まあ、金を出せという、まあ、おなじみのセリフを言ったところ、その店員は多分声を聞いてピンときたんでしょうね、店長ですかって、まあ、声をかけられてしまったってことで、まあ、店長もそれ動揺して、もう強盗には気をつけろよと、まあ、ちょっとねお茶を濁した感じで店を立ち去ったっていうことなんですけども、ですがね、この店長、まあ、この強盗未遂、まあね、刃物を突きつけてね、その翌日にそのおまわりさん、まあ、警察に二人組に店の売り上げが奪われたという、まあ、通報をしたわけなんですけども、でもねこの後この店長さん逮捕されたっていうことなんですけども、それはなぜかと申しますと、この店長は、まあ、店の売り上げですね、まあ、私的に手をつけてたってことなんで、まあ横領ですね。でそこでまあ店長は考えたんでしょう、もう足りない分は、まあ、強盗に取られたことにしてしまえばいいという、まあ、こういうところでなんかね頭を使うべきではないと思うんですよね。もっとね売り上げ上げるためにもっと他のことに使えたらねいいなと思うんですけどもね。でもこういう間抜けなこともあるんですね。もうちょっと計画性ですかね、思ってやるべきだと思うんですけど、まあこう無鉄砲な考えだとね逮捕されますよ、ね、皆さんね、まあ自分の身は自分で守るじゃないですけどもね、まあ、決してこういうことはね、リスナー、これを聞いてるリスナーさんはね真似をしないようにぜひともねよろしくお願いいたします。以上クオリティニュースデーのコーナーでございました。お知らせを挟みまして、センスオブメッセージのコーナーに参ります。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ、まさかイブなのか。
私の名前はイブ、あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ、彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。 でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
センスオブメッセージ。このコーナーでは最初のコーナーで紹介したニュースをもとにテーマを考えて語っていくコーナーでございます。まあ、今回のテーマが先ほども言いましたけども、お台場警察24時っていうことなんですけども、まあ、その前になんとね、番組ページにねコメントが寄せられたんでちょっと紹介したいと思います。まめたさんですね。ちょっといい声で読んでほしいなっていうちょっとリクエストがあるんでね、読んでみたいと思います。実際そんなこと書いてないんですけど、365看板 DJ マダムキラーの DJ ヒロトさん、今回も楽しく聞きました。本当ですかね。あー、もうとろけちゃうぐらいでも最高だよって、まあ、これも書いてないんですけど、まあ、ちょうどこの日常生活の会話をの回かな、聞いてたってことなんですけども、日常会話を中二病っぽいセリフに言い換えるの結構面白くて好きですね。ハマりました、かっこ笑い。なるほど。まあちょっとね、生活スタイルをほんのちょこっと変えるだけでもね、少し楽しくなるかなって感じがいたします。アメダさん、ありがとう。本当ありがとう。なんか AI みたいな喋り方になっちゃった。いや、褒められることあんま慣れてないんでね、嬉しくてね、素直に慣れてないだけなんですけども。あとはこれ奇跡体験の回のコメントですね。ゆきちゃんでございますね、ラジオネーム。これもモノマネしてほしいなってことで、もうね、みんな注文が多いね、ほんとありがとうございます。ね、私は拒否しませんのでね、ちゃんと答えていきますよ。
ビートたけしのモノマネ似てたよって
ことなんですが、ありがとう。ほんと似てるよね。自分でもびっくりしたぐらい似てるもん。どうなんだろう、一番近くで聞いてる、お台場の千手観音、局長はどうなんですかね。ちょっと一回やってみますね。
ダンカンバカ野郎、
やっぱ似てないってことなんでね、まあ逮捕してくれって感じですね。ありがとうございますってことなんですけども、もっといろいろモノマネしてほしいなってことなんですけども、ここでちょっと注文が来てるんですよね。キムタクとかどうだいってことなんですけども、ちょっとやってみます、キムタク。じゃあまたすいません、局長、判定お願いしますね。じゃあ有名なセリフいきますか。ちょっと BGM ちっちゃくなってきましたね。ちょ待てよ。あー、なんだ、ホイトニーがいるぞ。これあれだね、ボディーガードですね。僕ケビン・コスナーですかね。いや、ありがたいですね、ほんと。じゃあもう一個やっときます。いや、ここはリクエスト書いてないんですけど、あー、じゃあね、ちょっとアニメキャラね、子供受けにも良さそうなアニメキャラをやってみようかなと思うんですけども、じゃあ孫悟空いきますか。ちょうどフジテレビ近いんでね、ドラゴンボールの孫悟空ちょっとやってみたいと思います。おっす、オラ悟空。これはお気に召さなかったらしいですね。え、ぜひね、皆さんもね、モノマネしてほしいのあったら僕何でもやっちゃいますんでね、もう何でもいいですよ。マンホールのマネやってくれとかってね、もうそういうものでも何でもやっちゃいますので、ぜひね、こうやってね、気兼ねなくメッセージ送ってね、採用されるのってね、まあ、楽しいっていうかいいもんですよ、ね、ちょっとしたストレスの吐け口にね、ラジオってなると思うんでね、 この際皆さんね、気兼ねなく送っていただけると嬉しいなと思います。まあ結局ね、何が言いたいかというと、お台場警察24時のメインテーマの方のね、あれが来てないんですよ。まあこういうね、ちょっと道を外れたやつもね、紹介していきますんでね、何回も同じこと言いますけど、ね、皆さんぜひね、送っていただけると幸いでございます。以上、センスオブメッセージのコーナーでございました。お知らせを挟みましてエンディングでございます。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ ロトのセンスオブクオリティエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをさせていただきますと、クオリティニューストゥデイでは、まあいろいろなニュースですね、まぬけな逮捕劇を紹介しました。まあセンスオブメッセージは、まあ、主にモノマネですね、今日はやらせていただきました。最後ちょっと見出しだけ紹介します。ニュースですね、相手の股間を噛んで5年間出場停止、フランスで珍事発生ってことなんで、詳しくは皆さん調べてみてください。いや、股間噛まれるのって結構痛いもんですよ。それこそ本当もうね、エンダーってね、叫びたくなるような感じなんですけどもね、ありがとうございました。次回のテーマがですね、贅沢の極み乙女ってことなんですけども、まあ、ちょっとした贅沢っていうの皆さんあるかと思うんですけどもね、まあ、例えばミラノ風ドリアに大量の粉チーズをかけちゃうとか、あとプリングルスを1枚ではなく2枚重ねて食べちゃうとか、まあ、ちょっとした贅沢、皆さんにもあるかと思うんで、そちらの方、どしどしお待ちしております。番組では皆様からの応援メッセージ、コメントなどお待ちしております。モノマネリクエストね、特にお待ちしておりますよ。もうね、やっちゃいますからね、本当もうやっちゃいヒロトみたいな感じでね、頑張りますので。ツイッターやっております、私アットマーク DJ ヒロト0904でございます。フォローしてない方絶対フォローしてください、よろしくお願いします。これ決して恫喝ではありません、フォローしてくださると嬉しいなーって感じでございます。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティ、第19回放送お台場警察24時これにて終了でございます。ここまでのお相手は、モノマネも何もかも雑な DJ ヒロトがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.